今朝は、弟子の派遣と題しまして榎本牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
おはようございます。昨日は鈴木清子さんの演奏会が同志社でありまして、素晴らしい演奏を聴いて、心洗われる思いがいたしました。今日は共に聖会聖賛美という日をの礼拝を守っています。私たちの信仰は、信仰というのはこの私が信仰すると、その主人公は自分なのかというとそうではないんです。信仰の主体は神様なんです。神様が主体であって、それに私を委ねていくのが信仰で、神様が働いてくださるということが大前提なんです。私たちが一生懸命努力して積み上げてきれいなものを作るのが、それが信仰なんではなくて、神様が圧倒的に私たちに働きかけてくださる、その神様のお働きを信じて私たちはそれに参画するんです。そしてまたそのために神様が私たちの家庭や職場や教会に、その町に使わし派遣してくださる。神様が私たちを派遣されるときに、イエス様は空の鳥を見なさい、ね、蔵に入れることも積むこともしない、それでも神様は守ってくださるだろう、野の花を見なさい、あんなにきれいに咲いてるじゃないか、別に計画があってしてるわけじゃないのに、あんなにきれいに咲いてるじゃないか、そのように神様が私たちあなた方を守ってくださるから、その神様のお働きに私たちは信頼して、神様のお使わしになったとこ行きなさいよ。私たちがすることは小さなことであって、圧倒的にたくさんの恵みは神様からいただいているんだよ。だから一切の思い煩いを捨てて、そして神の国とその義を求めるようにと勧められています。主イエスはまず12人を選んで弟子としてイエスの宣教活動に派遣されました。それは前に学びました9章の1節以下にあります。そしてそれに加えてですね、イエスの弟子というのは大体12人ってみんな分かっている。でも今日のところを見ますと72人の弟子を選んでいる。12人の他に72人の弟子を選んで、そしてイエスの宣教に派遣をしている。神の国を述べ伝え、病人を癒すために村々や町々に派遣した。72という数字はなんかこう意味ありげな数字ですね。72、これは全世界ということを象徴的に表している数字です。全世界に出て行って神様の宣教を広めなさいということであります。マルコによる福音書は全世界に出て行って福音を述べ伝えよと、そういうふうに進めています。その全世界が私たちのこの日本にも、またこの門山の地にも及んだということであります。明治期にはもっと遡れば江戸時代、さらに昔からこの京都にも宣教の技がなされていた。そしてそれに同行した伝道者たち、 この主の言葉に従って全ての町々や村々へ伝道に出かけたのであります。迫害を知りながら貧しさの中で京都の丹後の奥、四国の山奥、東北の漁村、離島の小島、雪深い江戸地、北海道にわらんじ履きで出かけていった。伝道し、そこに教会を建てたのでした。それはある意味で命がけのことであったでしょう。昨日私は大谷学院、専修学院というところ、大谷のお寺のですね、下の学校なんですけども、そこの、まあ、やがてお坊さんになろうとしている80人ぐらいの、まあ、方々に話してほしいというので私は午前中9時から12時までびっちりこの話して、それを終わってから清子さんの演奏会に馳せ参じたのでありますが、その午前中ですね、9時から12時までまあ一生懸命喋らせていただきました。でそこで質問が次々来て、もう時間が終わったんですけども、質問の中にですね、キリスト教は2人や3人でも教会していますね、仏教は毎週なんかしてません、昔はしてたけども今はしてないのどうしてでしょうかっていう、そういうまあ質問がありました。私はどこだな、それは教会が一生懸命してるだけどもなかなか来てくれないんですよ、あんた来てくれますかって言って行ってもいいんですかって言うから、行ってもいい来てもいいっていう、仏教徒でも行ってもいいんですか、来てくださいよって言って言ったりしたんですけど、毎週しているっていうことが、そしてそれで話しているっていうことがすごくこう、まあ、ある意味で脅威っていうか、そうなんだ、考えてみたらそうですよね、大事な日曜日毎週こうして集まっている、しかもそれがたくさん集まるから集まってるんじゃなくて、本当に小さなところ行ったら一人でしてるところもある、二人や三人で礼拝をちゃんと守ってらっしゃるところがある、オムリス教会なんかも二人か三人で欠かすことなく礼拝守ってるじゃないですか。でそういう教会っていうのはやがて大きくなるっていう希望がないけども、でもそこに神様が宣教せよって言ってるから一生懸命宣教されている、そういう命がけの働きがやっぱり今も教会を支えているんだと思うんです。いずれの町や村にも病める人、苦しむ人が多くいます。で施工教会でもそうですよね、よく下の君村さんがすかされ、いや大変な人が次々来る、なんでこんな大変な人ばっかり来るんやなとこうおっしゃる、それは本当にそうだと思うんですね。そしてそれをですね、このイエス様は収穫と言ってるんです、収穫って言ってるんです、そういう大変な人が来ることを収穫って言ってるんです。で収穫は多いけれども働き人が少ないから、その働き人に願って、収穫の神に願って働き人をよこしてくださるようにお祈りしなさいよって言ってる、収穫と言ってるんです。私たちは収穫っていう時にですね、何を考えるだろうか、収穫というと成功であり、教会にたくさんの人が集まってくれたり、立派な身分の人たちや裕福な人がこの集まって活気づいていることを連想しないでしょうか。病んでいる人や老人や苦しんでいる人たち、認知症に苦しむ人たち、 その人と一緒にやったらもう沈み込んでしまうんじゃないかと思われるような人たち、そういう人たちは収穫の外におる、収穫を分けてもらう人であって収穫じゃないと思うじゃないですか。ところがイエスさんはそうじゃない、その人々を収穫とおっしゃるんです。弟子たちもですね、まだ収穫の時ではありません、もう4ヶ月ほど待ってください、そしたら収穫になりますと言っている。刈り入れまでまだ4ヶ月あると言っています。しかしイエス様は目を上げて畑を見なさい、葉や色づいて刈り入れを待っている。この刈り入れを待っているその人たちは困っている人、課題を抱えた大変な人、そういう人たちのことを言ってるんです。収穫を待っているよ。でも私たちはその収穫物から目をそらして神様がどっか収穫ないのか、何かいいもんないのか、誰も人がいないのか、人が来ないなと私たちはキョロキョロしていないだろうか。でも町に入ったら、どの町に入っても困った人や悲しんでる人はたくさんいるはずなんだ。でこの町はもうダメだ、教会には誰も来ない、物分かりのあるやつばっかりだ、頭のやるやつばっかり、貧乏人ばっかりだ、病人ばっかりだ、収穫は何もないってぼやいてないだろうか。自分のことも神様は、イエス様はその人をもって収穫は多いとおっしゃっている。そのような現実をイエス様は収穫と見ていらっしゃる。私たちの現実もそうです。教会はそんなに振るっていません。日本的に見れば教制は下降気味ですごく減っている。逆に周りを見ればまさに悩みがいっぱい多く、苦しんでいる人たちが土日にあふれています。しかし私たちはそういうものをですね、後ろ向きに見るけれども、イエス様はそれを収穫とおっしゃる。そしてイエス様は伝道者をそこに使わすにあたって、狼の群れに子羊を送り込むようなものだと言われました。伝道の困難、貧しさ、能力のなさ、いろいろなことを考えたら、狼の中に子羊を送る、まあ他の聖書では羊を送るってマタイには書いてますが、ここでは子羊を送る、まさにバリバリと食われてしまうのが目に見えているような、そういう現実がある。そういうところに送り込むのにですよ、送り込むのにイエス様は財布も袋も履物も持っていくなという、何も持っていくな、そして途中で出会っても人に挨拶するなとまでは言う。これは苦しい迫害、困難の上にさらに苦しい覚悟、苦難の覚悟を持っていけということをイエス様は進めているんだろうか。もしそうであるとするならば、私たちはそんな強い意志がないし、持ち合わせたらそんな余裕がありませんと言わなければなりません。イエス様がここでおっしゃるのは、財布も持つな、袋も持つなとおっしゃることはどういうことかというと、神様が用意してくださるということなんです。信仰の主体は神様なんだ、私の努力じゃないんだ、私の積んでいる預金通帳であったり、私の取り巻いてくる応援部隊や私の能力が信仰の主体ではないんだということを言ってるんです。 私たちはどうでしょうか。そういうことばっかり見てるじゃないですか。あの人と比べてなんぼやとか、あの人がいなくなったやとか、この人がこうなったと、ああどうしよう、ね、そう思うじゃないですか。ある方が言っていました。私たちの教会の有力な信徒がこの度亡くなられた。これで教会はどうしていいか分からなくなった。本音だと思うんです。役員の方がね、有力な信徒が亡くなった。有力な信徒っていうのはきっとその方が、まあ、経済的にも多くのものを捧げてくれてたんでしょう。教会の中心になってたんでしょう。しかし有力な信徒っていうのは何ですか。有力なっていうのは神様ですよ。私たちはその神様がくださるっていうことに目を向けないで、自分が辛抱するんだ、あの人に協力をいただくんだ、こういうふうにして対策を立てるんだということに思い煩うんです。しかし信仰の主体は神様なんです。神様が私たちのこの住んでいる社会、この教会、私の生活をきちっと責任持ってくださる、そういうんです。ですから財布も袋も履物も必要はない、辛抱せよっていうことじゃない、必要なんですよ。その必要を、必要なものは神様がご存知で、神様に用意していただくんだ。私は仏教のその人たちに言ったんです。私たちは貧しいですと、教会は。で、貧しさが毎週の礼拝を可能にしているんですよ。仏教ももともとお説教というのは仏教の話、言葉なんだ。寄せっていうのもみんなを寄せて話してて、仏教のお坊さんが説き聞かせてたのは寄せっていうんだ。そこから落語の寄せになってきてんだ。それは貧しさの中から来てるんでしょ。乞食っていう言葉も貧しさから来てんだ。聖人の言葉なんだ。今日食べるものがない、その宅発に回るください、そして祝福を祈る。もし仏教が何か失っているとすれば、それは貧しさかもしれないですよっていうことを言ったら、はいと言ってくださる。私たちもそれは同じなんです。私たちも神様が私たち与えてくれるんです。だから食べるななんて言ってんじゃないんですよ。金が必要ないやなんて言ってんじゃないんですよ。神様が豊かに与えてくださる、その神様の働きに身を委ねることなんです。そして神様が働いてくださる。だから働いて職を得るのは当然なんだとイエス様おっしゃってる。飢えて死になさいなんて言ってない。行った町行った町でちゃんと神様が必要なものを与えてください。逆に今日の聖書の箇所を見たら、この弟子たちを迎えない町、それらを歓迎しない人、その人たちのことをすっごい口調で呪ってるんです。言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰を済む。ソドムっていうのはソドムゴモラと言われて、旧約聖書の創世記で呪われて塩の柱になって塩の海になってしまった、呪われた町な、罪の。そのソドムの方がまだ耐えやすいと呪っているんです。使わした弟子を受け入れないその町、 その人をどうでもええなんて言ってないんです。この小さいものに水いっぱい飲むのをしてくれるものは私に飲ましてくれたことだと主は言う。そして今日の聖書の箇所では、あなた方に耳を傾けるものは私に耳を傾け、あなた方を拒むものは私を拒むのである、私を拒むものは私を使わされた方を拒むんだと言ってですね、イエス様がこの使わした72人と同等の存在として表現しているんです。この人たちが話術が良かったから、性格が良かったからとか、あるいは何か持ち物を持っていたから言ってんじゃないんです。何も持ってない、何も保証のない72人なんです。その72人が行ったところで、あの人話下手やなとか、あの人何も持ってないなとか、あの人金金金って言うよとか、いろんなことを言われるでしょう。でもイエス様の宣教をそこでするじゃないですか。その時にその弱さや痛みを共有し、神の宣教に参画してくれる人を私にしてくれたのだとイエス様は同等に、そしてしなかった人に対して私にしなかったのだ、それは私を拒んだだけではなくて神様ご自身を拒んだのだと激しい口調で責めるのです。彼らが言ったところで飢え死にしろなどと言っているのでは決してありません。働く者が、その宣教に携わる者がきちっと生活ができていく、当たり前のことなんだ。神はそこにいて、そしてその者の生活を守り、必要なものを満たしてくださる。それは神様が用意してくださる、その神様が働いてくださるいうことに目を向けろっていうことなんです。それに自分のプログラム、自分の思いを、焦点を合わせろっていうことなんです。最近複雑な人間関係や社会状況に悩んで心の病気にかかっている人が多くいる。じゃあ私もそうですよね。昨日も坊さんの人がこの虚しさを感じるのはどうしたらいいでしょうかっていうから、わしもそうだって言ったんですけど、そうなんだよね。心の病気にかかってる人ってたくさんいる。こっちは健康で相手を癒してやるっていうようなもんだよ。こっちだって本当に病んでいる。それでそれに対して、まあ心療内科とかいろんなカウンセル向けとか必要なことはあるでしょう。でそういうことも必要です。しかし私たちは神様がどんなところにも一緒にいてくださるいう、そのメッセージ、神の国は近づいたっていうメッセージをその人に伝える責任があります。私は北海道にいたときに副議長をしてまして、北海教区選挙計画基礎理論というのを作ったんです。でそれが今もずっと北海教区なされているんですけども、その時にですね、私は一つ提案したんです。教会が病んでいる人や困っている人を本当にこのその相談に乗らなきゃいけない、だから教会ごとにこういう看板をかけましょうっていう提案をしたんです。よろず相談っていうよろず相談っていうのを看板かけよう、北海教区の教会みんなよろず相談っていうのを看板かけよう。 そしたらみんな賛成してくれると思ったら、みんなへーって笑ったんです何を言ってんねんって笑われたんです。そして北海道新聞に勤めてるこの方がこう言いました。先生、北海道新聞にもよろず相談というコーナーがあります。そしてそこには優秀な弁護士さんが何十人ってこう名前を連ねています。200万円借金しました、倒産しています、家庭が崩壊しています、そういう時に弁護士さんがダーッと並んでいる。200万円借金しました、どうしましょうって、こうしなさい、ああしなさい、ちゃんと。でも教会はそんなありますか、200万円借金しました、商談に来ました、どうしてくれますかって言ったら、先生何できるの、看板に偽りがあっちゃいけないんですよって言われた。ほらみんなって言ってるんです。で私困ってしまって、ちょっと待て、私は200万円はない、200万円はないけども私たちには神様がいるじゃないですか、お祈りしましょうと言ったらどうですか、お祈りしましょう、それが教会ができることじゃないよ、200万円くれなんて教会に来ませんよ、大体来ないけれども一緒に、はい祈りましょう、一緒にそれじゃあどっか行きましょう、それができるじゃないですか、一緒にカウンセリング受けましょうってできるじゃないですか。でそれを全然しないで、うちはそういうのをしませんって言ってて、選挙どう進むんですか。で私はよろず相談っていうのを私は北海教区でただ一つ札幌博物協会の看板にこうカンカンカンってのみで売ってですね、 木彫りのよろず相談っていう看板を掲げたんです。で来るかなと思ってずっと待ってたけど誰も来ない誰も来ないの、最初の日ね決まって来てた。それたら教会の役員の人もいて、桜浩二さんという役員でした。俺誰も来ないなって言って、わしこの頃説教できんくて困ってんねんわ、ほんまに誰も聞いてくれへんし、教会も誰も来ないし。だから桜浩二さん、そうかそうかって、はあはあ、で聞いてくれてたんです。ところで今日誰も来へんのほんまにって気がついたら俺が来てたわし来てたな、よろずそうなんやな。そやけどその時ね、私たちの教会が大切かった。本当に大変な問題を抱えている、特に統一原理の人たちが一人二人と来るようになった。それで統一原理教会の被害者が全国に出てきた。その中で教団で対策委員会というのがあったんです。で私も行ったんです。そしたら遠州から来ている一人の人が、北海道から来られた方がいらっしゃるというので会いに来たいと遠州から来てて、自分の息子が統一教会入って大変だと、母親もう自殺しそうだって、どうしようって言って来てるんです。でちょうど遠州教会の人が来られてたのに、あちょうどよかった、遠州教会この対策委員会に牧師先生来られてるよ、あんた北海道の私に相談するの、近くにいるやないの、その遠州教会の牧師さんそこにいるから呼んでやる。で遠州教会の牧師さん、ちょっとちょっといて呼んで、そして先生お宅の近くでこの人困ってるから助けてやってくれと、その人に言いました。立場上わしは今できるねよって、何が立場上やなと思って、立場上あるんだと思うんです。実際にやりだしたら国会議員やとかなんやとかいうのが絡んでるから、立場上できる。しかし立場上っていうのはキリストの弟子が立場上じゃないですか。その人はチャーター機をチャーターして、それでその遠州から静岡からチャーターして北海道まで来て息子を連れてきましたよ。 私は大したことできなかったけども、一生懸命みんなでその人を本当に助けようと思って必死になりました。大したことできないかもしれないけども、私たちは神様から、神様がなさるんだ、私がするんじゃないんだ、神様がちゃんと必要なものを与えてくださるんだ、その必要なものをたくさん食べたら贅沢してるな言われてもしゃあないんです。神様の恵みだもん。神様がそれを与えてくださる、そこに私たちが立つかどうかなんです。その神のご用意を我々が無視して、人のあの人、途中、あの家、この家、この人って、そういうことばっかりに頼らないで、キリストに頼りなさい、神様に祈りなさい、それはできるじゃないですか。神様は必ず私たちに働きかけてくださる。それを我々は宣教の中心に置かなきゃいけないんです。宣教の主体は神様なんです。神様がしてくださる、それに私たちは応えてそれに従っていくんです。その従い方は下手かもしれない、みんなから非難されるかもしれない、しかし神様はそれをご自分の技として引き受けてくださり、一緒に恥をかき、そして耐えてくださる、その御業にですね、我々教会は参画していくものでありたいと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、キリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。そうまでして私たちをキリストの群れに迎え入れてくれます。どうぞ主よ、その恩愛を思いつつお従いするものとさせてください。主が備えたも主の山に備えあり、その信仰に立たせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。